ダイヤレモンというサイダーで、神戸の布引光線所って会社で作ってるサイダーで。
川崎専用ですか？
専用じゃないです。神戸の町って六甲山の岩清水で炭酸水作る工場がたくさんあって、割とこうサイダーの町で知られてるんですけど、この会社は川崎重工の川崎醸造が川崎造船所を引退した後、明治の終わりに作った会社なんですよ。川崎にゆかりのある、それでこの飲み物をちょっと納車で、
はい、サイダーなんですね。
そうなんです、
はい、おしゃれな緑色の瓶で、これ一瞬なんか ワインかなんかシャンポンみたいな感じですよね、
は
い
は
い。
1899年の製法から全く変わってないので、炭酸がちょっと弱めで、甘さも控えめで、ちょっとほんのりとレモンの香りが、これは納車の時に皆さんに召し上がっていただいてるんですけど、
はい、はい、お飲みもいただきながらグラス合わせましょうか、
はい、ありがとうござい
ます。あ、優しい味なんですね、本当に。炭酸が強めでも、
はい、ちょっと昔っぽいサイダー、はい、サイダーですね。
さあ、ここから会社のお手続きでございます、
はいはいはい。250は軽自動車になるので、はい、車検証ではなくてこの軽自動車届出済証というのが、はい、車検証の代わりに、はいはい、出てきます。で、自賠責と防犯登録と、はい、取扱説明書とメンテナンスノートを一緒に入れてありますので、はい、点検の時またお持ちいただきたいなと思います。今購入いただいた方には、この日本二輪車文化協会という団体でやってる、はい、全国オートバイ神社開運厄除け
お守りです、
ね、はい、安全運転祈願をしてお守りのプレゼント、
あ、嬉しいな、
はい、させてもらってます、はい、
お守りにあのオートバイのなんかマークが、
あ、そうなんです、
ありますね、
はい、オートバイの絵柄
が、
はい、
書類の渡しが終わった後は、は
い、いよいよバイクですね。
いよいよ、
はい、嬉しいな、
はい、
まあ、あの、はい、前ね、はい、どのぐらい前でしたっけ、20年ぐらい前ですよね、
はい、
あのスーパーシェルパーを売っていただいて、はいはい、でそれ乗ってたんですけど、
はい、
で今度はこの新しいシェルパーに購入させていただくということで、
はい、
嬉しいです本当に。
昔のシェルパーと大きく違ってるのは電子制御になってるので、チョークレバーがなくなったのと、
ガソリンそうですね、はい、キャブでしたもんね、
はい、必ずこうチョークを引いてエンジンかける
とか、そうそう、でエンジンかかり悪かったんですよスーパーシェルパー。
そうそうなんですよそういうのが今なくなって、かけるのはオートになったので、キーをオンにしてもらって、もうメーターのディスプレイがデモンストレーションが終わったらもうボタンを押せばかかるようになってるのと、
やっぱインジェクションはいいですね、楽でね、
これ本当いいと思います。ガソリンタンクもリザーブがコックがなくなりましたので、
そうですよね、
はい、これも燃料警告灯というのが、
ランプつくんですね、
ランプつきます、
あ、最後ね、
はい、これランプがこの後はあのセグメントがなくなったところで、昔で言うとコックがリザーブになった。
ああのランプがついて 、はい、何リッターになるんですか。
2.3 リッター。
あ、あれ 2.3 リッター点灯、
はい、
ってことはリッター30ぐらい走るのかな。
30ぐらい走りますから、まあ、5、60キロ、
あ、はい、あ、じゃあ安心ですね。
安心してスタンドでそこで行っていただければ大丈夫かな、はい、あとは川崎のアプリをライデオロジーというのを入れてもらうと、はい、Bluetooth で通信をして、
今便利ですよね、はい、本当ね、
あのライデオロジーのアプリには走ったコースであったりとか、そういったこう履歴が地図アプリと連動してこう出たりするようなのがあのついてるんですけど、ちょっとシェルパの場合は使える機能が限られてるので、はいはい、またインストールしたら、
ね、
はいはい、今の車両オートバイは全部 ABS を装着するのが義務付けられてるので、 ABS ついてるんですけど、はいはい、あの特例というかオフロードの車両だけ ABS をキャンセルすることができるようになっています。やっぱりダートを走るときにリアブレーキロックとか、
まあ、あの私は腕がないから多分絶対切らないと思いますけどね、
はい、ね、いろいろとやっぱり操作を邪魔することがあるので ABS、
はい、
この ABS キャンセラーを長押ししてもらうと ABS 装置を切ることができるのが、はい、ちょっとオンロードバイクと違うところで、
はい、
あとの使い方については
まだ大体ですよね、はい、同じようにウィンカーとライトの配慮、あとホーンです
ね、はい、これはもう今お持ちいただいてる、
そうですね、
はいはい、シェルと全く使い方同じなので、
ちょっとまたがってみてもいいですかね、
はい、久しぶりのオフィシャルですからね。
あ、でもあれですね、車高高いなと思ったけど座るとだいぶ下がって、ね、
はい、サスが結構柔らかいです、
私174センチなんですけど、足一応両方ベタ付きはできますね。 楽しみですね、これ走るのは。
社長、あの顔が子供に戻って
ます完全心は子供ですよもうずっと子供でいたいみたいな。
ちょっとかけてみます。
はい、もう全然周りがやっぱりあの前のスーパーシェルターの時と比べて軽い。
230で排気は落ちてるんですけど、トルクも出力もなるべく前の250に近づけられるようなセッティングをしてるので、
前のスーパーシェルパーはあの高速道路はとても良かったんですよ、
はい、
で普通に走れたから、はい、だから今度 のシェルパーどうかなと思ったんですけどね、ちょっとまたあの試してみます今度、
はい、
はい、
というわけで今日は納車式にお邪魔をしてしまいました。
最高ですね、はい、もう本当にもうね、毎回バイクを買うときに思うんですけど、
はい、
もうドキドキ嬉しくて、まあ、前日なんかもう寝不足状態みたいなもんなんですけど
ありがとうございます。
いやもう本当嬉しいですね。
今回あの佐藤社長、なぜ川崎のこれシェルパーを。
20年ぐらい前に吉田さんの方から一度スーパーシェルパーっていう当時のですね、うん、
はい、
のあの売っていただいて、よかったんですよ、
はい、
でずっと長く乗ったんですけど、で今度この新しいこのシェルパーが出たということで、すぐ電話して、
うん、
で吉田さん欲しいなとかって言ったら、分かりましたってそれで私も選んだんですけど何も特になく、はい、で来ましたみたいな感じで。
今回どうなんですか、この川崎シェルパのこう人気というのは。
おかげさまでいろいろ反響をいただいてまして、当時のシェルパって佐藤さん買っていただいた時もそうだったんですけど、他のメーカーさんが230とか225みたいな排気量が多い中で、250の空冷でこう DOHC というエンジンで非常にこうパワフルで低速もあってですね、初心者の方がオフロードやダートを走る時に余計な操作をしなくても非常にこう使いやすく、で車高も下げてハンドルの切れ角も4メーカーの中で一番大きく切れる、ちょっとトライアルの真似事もできるような車体で、非常にオフロードの入門のモデルとしては人気があった車両だった。
あれなんですよ、私はこっちの地元ではほとんど乗らなくて、はい、北海道へバイクとトレーラーに乗せて引いて、はい、まあ毎年行ったんですけど、はい、その時のみ使ってたみたいなバグの使い方したんですけどね、はいはい、本当のいわゆる北海道 その長い林道を、はいはい、楽だったですね、はいはい、でもちろん高速道路でも他のオフ車も、まあ、乗らせてもらいましたけど、やはりシェルパが一番安定して走ったんですよね、
はい、佐藤社長、お話の中にありましたけど北海道行く気ですね。
当然ですよもうシェルパー買ったらまたこれ乗せて引いていって、
はい、
ちょっと林道をね、函館林道とかね、いろいろこういう、はい、大好きな林道走りたいですよね。
ということは前のシェルパーと今のシェルパーどれだけ変わってるかっていうのも自分の中で体感できるので、ちょっと楽しみじゃないですか。
いや楽しみっすよ。だからまあ時代のね流れでは、私なんかこうキャンピングカーの方でも古いのが大好きで、相変わらず30年前のキャンピングカー使ってますけど、バイクはね、新しいのはどんどんどんどん本当にこう進化して、もう全てで電子制御みたいになって、自分のね腕のなさをこうカバーしてもくれるからいいですよね。今日もねちょっと Z65 の方で来ましたけど、
はい、
まあ具合がいい。
その中でこの川崎プラザ山梨、はい、どうですか。
前の店舗の時もお世話になってたから、はい、それから見たらまあまあ本当にジェントルで素晴らしく、本当にこうショップっていう感じになられていいですよね。
ありがとうございます。
川崎としてはオートバイをこういう購入をするときに、こういうような購入の仕方あるんだよっていうのでいくと、どういった購入の仕方があるんですかね。
一般的に初めてお越しいただけるお客様には最初にこう見積もりをさせてもらって、だいたい希望もお聞きしながらですね、で最後にやっぱりどうしてもご予算的なお支払いの問題がお客様を抱えている方が多いので、ローンのご提案をやっぱりさせていただくようなことは時間をかけてご説明をさせてもらってます。
私もキャンピングカーの方ね販売してるので、よくお客さんでこのね現金で全部払っちゃうとか、そのローンの使うとかっていうのをよくご相談を受けるんですけど、まあ、簡単に言えばローンで買うっていうのは時間を買ってるようなもんなんで、もちろんお金を貯めていけば当然一括でいけるんですけど、じゃあ例えば3年ローン組んだら、その通常であれば3年貯めなきゃ買えないものが3年前に買えるんで、
はい、
それ考えると で今特にまあ、車もオートバイも値が下がらないので、例えばその、ね、3年先に買っといても、そのじゃ実際問題3年経った後ではああ得だったなって絶対思うと思うんですよね。っていうことは、まあ、私なんかお話ししてますけどね。
やはりそのあたりっていうのは吉田さんも今欲しいなと思ってて、やっぱりお金がないやって諦めるんじゃなくて、お店に来てちょっとご相談をいただければいろんな方式をご提案いただけるってことですよね。
はい、うちの場合は10年まで、う
ん、あ10年までなんですか。
はい、組んでいただけるので、途中で例えば売却した時のシミュレーションをしたりとか、うん、あとなんか残価設定みたいな、
は
い、
ま
あ、それも取り扱いがあったりするので、こんな形でオートバイを使っていきたいんだっていうようなイメージをこうお話ししながら作っていただいて、そうするとそれにこう沿った形でお支払いのプランなんかのご提案をさせてもらえますので、その辺はちょっとお気軽にご相談いただきたいなというふうに思ってます。はい、
でもあれですね、そういうのこう支払い方法どうしようかな、どのバイクにしようかなってことを悶々で考えてる時が一番最高なんですけどね。
うん、川崎プラザ山梨で買うとなんかメンバーとかってそういうのになったりするんですか。
まあ、川崎のファンクラブみたいな、はい、川崎ライダースクラブ風っていうのがあるんですけども、クレジットカードを作っていただけませんかみたいなご案内は購入の時にさせてもらってるんですが、まあ、今、まあ、こんなご時世なのでなかなかクレジットカードを作りいただけることもないんですけど、作っていただくと風メンバーのカードって、
あ、入ってますよ、私も
入ってます、入ってますよね、はいはい、それで支払いしてもらうと 3% ポイントがつくので、その風カードのポイントを1ポイント1円で楽天さんとかね、いろんなドコモさんのとかいろいろこうポイントがたまって使えるんですけど、川崎の風カードって1ポイント1円で現金で口座振り込んでくれるっていう。
あ、それは知らないんだ。
風のメンバー会費とカード年会費っていうのが2つかかっちゃうのでちょっと高くなっちゃうん
ですけど、でもあれですよね、私通常のこのメンバーカードだけど、はい、定期的にまあ、なんていうんですか、開放誌というんですか、ね、はい、あれ送ってきて、はい、結構読んでて面白いんですけどね、
はい、あれは本当こう宣伝じゃなくて本当にこうライダー情報向けの、
そうです、オーナーさんの言葉がいろいろ書いてあったり、はいはい、面白いですよね。
オーナーの声だったりツーリングスポットの紹介だったり、あとイベントのご紹介だったり、ね、は
い、なんかコーヒーブレイクミーティングで行ったことないですけど、はいはい、なんかこう定期的にね、はい、やってらっしゃるようで、
風メンバーの開放って本当に広告宣伝がないので、うん、非常にこう楽しみに待っていただいている方が多い、読み応えのあるものを、はい、情報をお届けできるかなというところです、ね、はい。
さあ、そんな中で川崎プラザ山梨で企画されている何かイベントなんかは近々でありますでしょうか、吉田さん。
今年もまた4月の29日の緑の日に川口湖でオフロードスクールを。
オフロードスクール、
はい。
あ、そうなんですか、はい、え、知らない。
貸し切りのコースを使います。
こう何オフのコースを、
一面山なんですけど、私有地なのでうちのイベントのためだけにこう走れる何箇所もセクション作ってあるので、
でももしいきなり壊したらその場で予算直してくれると、
その場で、まあ、まず壊れないようなコースを作って
ます。でもそうやってシェルバなんかでね、新しい、今回他に佐藤社長以外にも他になった方は、はい、そのイベントちょっと楽しみにしてる方多いかもしれませんね。
はい、本当に、ね、こう初めてダートへ行きたいという方でも走れるコース設定を作ってますので、今まで転倒した方いらっしゃらないぐらい、
はい、でもそれに参加される方は基本にオフロードバイクのみなんですか。は
い、走りやすいのでオンロードで来る方
で、オンロードでも走れるレベル。
そうです、そうです、そうです、そうです。
そういうイベントもあるわけですけれども、もう佐藤社長にとってオートバイってどんなものなんですか。これ
ちょうど私その山内運動真っ盛りの頃の世代なんですよ。先輩たちはちょっと乗ってたんだけど、私の世代もほぼダメ、うん、通学が 50cc で通学してたんですけど、はい、とにかく中免欲しい中免欲しいって思ってて、で受験が終わってすぐに取って、でそれからまあ、なんだかんだ乗れなかったんですね、うん、で40を前にしてちょっとたまたま知り合いがモンキーを乗って走ってるのを見せられて、なんか急にやっぱバイク乗りてえなとかって思い出して、でもそっからもう本当に病気中毒みたいな。で吉田さんとこからね、何台か買わせてもらって、なんかで、まあ、川崎って昔は男川崎だったんだよね、うん、ただ今はちょっと違って両面あると思うね。相変わらずの男川崎もあるし、でこう、まあ、乗りやすい川崎もあるんで、 まああのまあ、最近は私どっちかというと軟弱の方へ行きますけど、でも乗りやすくなったっすよ、本当に、
うん、ありがとうございます、まあ、なんですかね、やっぱバイクなんてこう不便を楽しむものだと思うので、
まあね、暑いし寒いし、ね、はい、
暑いし寒いし、ただこうその走ってるこう体感できる風であったりとか空気であったりとかっていうのは車とはちょっと全く違った世界観が感じられるっていうのが、私はすごくバイク乗ってて楽しいなと。だからこう冬、真冬すごく寒いのに結構バイク乗られる方多いんですよね。やっぱ聞いてみると空気の澄んでる、
いやでもね、はい、私は正直言いましてね、あの冬のはあったかいんですよ。なんでかっていうと、もうあの上から下まで電熱だったからもうあの電気の暑さを全身に浴びて、あの汗かきながら走ってるみたいな。だからあの夏逆がないかなと思って、
ここのとこあれですよね、温暖化で夏、そうそうそう、夏が、あの本当にこうバイク乗れる時期ではなくなってきたというか、
そうですね、
はいはい、うちも商売やってて2月8月、今昔は2月が暇だったんですけど、今8月の方がやっぱ暇になってきちゃう、
ある意味ではキャンピングカーという車を生業にしている社長が熱くバイクを語ってるっていう、
いや、あのね、あれです、あの正直言ってました、 RV 協会の会長に、はい、あのお前はバイク協会のために働けって真顔で言われて、そんなことはって言ったんですけど、
せっかく今日来てるんで他のちょっと車両のエンジン音とかもちょっといろいろ聞けたらいいなと思うんですが、
はい、
いかがでございましょうか、
はい、
ではまずはこちらでございますね。
もうこれはあのね、 Z900 はもう私たちの年代以上の方たちはね、もう憧れ状態のバイクですね。私も一度試乗させていただきましたけど、パワーがありすぎてあの650になりました、私は。
じゃあちょっとエンジンをかけていただいてよろしいでしょうか。
はい、かけます。
いい音ですね。佐藤社長すいません、突然のやつ、ちょっと今日乗ってきた別の車両をちょっとお願いしたいんですが、はい、これは
Z65RS です。
はい、やっぱり吉田さん、はい、バイクってこういう音が好き、どういう音がとか、はい、またいろいろちょっと、まあ、自分でいじったりとかして、そういうのも楽しいんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう排気のエンジンのサウンドっていうのはちょっとまた4輪と違って、うん、2輪の独特の楽しみ方かなという。
まあ音はね、バイクの命みたいなもんですからね、
はい、本当。最後になりますが、どういうふうにバイクを皆さんには愛していただきたいですか、佐藤社長。
まあ、もちろん乗り物で足でもあるんですけど、できたらこう定期的にこう、まあ、磨いてあげる、ちょっといじってあげるとかしてやっていただくと、まあ、より愛着が湧いて、まあ、長く使うんじゃないかなと。人それぞれこう楽しみあると思うんですよ。私はどっちかというと、もちろん乗るのも好きですけど、やっぱり見るのが一番好きなんで、まあ、見るとどうしてもこう吹きたくなるっていうことでね、まあ、人それぞれの、楽しみ方で、やっていただけたらと思いますね。
吉田さん、いかがですか。
バイク乗る、移動するとか、また整備するとか、磨いてみる、洗車してみる、眺めてみるとか、カスタムしてみるとか、この何ですか、機械の動き方そのものをこうイメージしながら乗る乗り物っていうのは、バイク独特のこう楽しみ方かなというところがあるので、いろんな思いをこうオートバイで持っていただきながら、長くこう楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、
というわけで今日はですね、川崎プラザ山梨の方に佐藤社長のシェルパの納車席に立ち会いながら、いろいろお二人にはバイク談義していただきました。
なんかジュラさん、納車ってところちょっとなんか嫌味入ってませんか。大丈夫ですか。
はい、嫌味入ってます、非常に嫌味を入ってます。自分の感情はラジオ DJ 押し殺さないといけないんですけど、非常にではこの後佐藤社長は気をつけて帰ってください。
はい、ありがとうございます。
吉田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。